改めまして皆様、今日よくお越しくださいました。こうやって後ろを見ますと、たくさんのちっちゃなお子さんもいらっしゃいまして、下は0歳児、1歳、2歳、3歳という方々もおられるようですね。皆さんよく今日は来てくれました。歓迎します。この教会内にもうすぐ出産予定のご夫妻がおられます。おそらくその心中は期待と喜びがいっぱいで、そして不安ちょっぴりというところではないでしょうか。このご夫妻だけではなく、同じ教会員の私たちもなんとなくワクワクしています。日本で、世界で、一日に一体何人の赤ちゃんが誕生するのでしょうか。面白いことに、ここは、四ツ谷坂町というんですが、同じ町内に赤ちゃんが生まれたと町内会長さんが教えてくださっても、そんなに嬉しいとは思えませんね。ましてやどこか見知らぬ地で全く知らないご夫妻が出産しても、そしてそのことが耳に入ることがあっても、嬉しいという気持ちが果たして起こるのかどうか。関わりがないからです。そんなものかもしれませんけれども、そんな頭で聖書を読みますと、実に不思議な感じを受けるのです。イエス・キリストの誕生のことです。約2000年前のユダヤの地、これはだいたい今の、イスラエルの国がありますが、あの辺りです。ユダヤの地でのことです。ユダヤ人の父親の名前はヨセフ、そして母の名はマリアと言います。マリアが身ごもり、出産が近づいた時、やはりこの二人の心の中も大きな期待と喜び、そしてちょっぴりの不安だったのではないでしょうか。まあそれは当然です。そして親戚筋にあたりますエリザベトという女性も一緒に喜んだと聖書に書いてあります。まあこれも理解できますね。ところがイエス誕生の知らせを真っ先に聞いて喜び勇んで駆けつけたのは、同じユダヤ人ですが全く見知らぬ数名の羊飼いたちです。さらに聖書に書かれている限りでも、シメオンという人が、アンナという老女が、全く知らない人たちですがイエス誕生を大変喜んだとあります。なぜでしょうか。その答えは、彼らが幾度往々に口にした一つの言葉にあります。それは、この幼子は私たちの、全世界の人々のメシアだ。このメシアという言葉ですが、これは救い主という意味の旧約聖書が書かれた、まあ、ヘブライ語というんですがの、発音です。そしてこのメシアというのを、まあ、英語読みにしますと、皆さんよくご存知のメサイアになります。そしてこのメシアという言葉を新約聖書の言葉、ギリシャ語ですが、それに翻訳した言葉がキリストです。ですからこのキリストというのは、よく誤解されるんですが、イエス・キリスト、例えば、ジョー・バイデン、ジョーが名前でバイデンが名字ですね。ですが、ですからイエスが名前でキリストが名字という誤解が、まあ、時々ありますけれども、そうではありません。キリストというのは救い主という意味の、まあ、肩書きといいますか、称号です。 さて元に戻って、まあ、こんなふうに彼らは幾度にこの幼子は私たちのまた広く全世界の救い主メシアだ、まあ、この言葉が大事なんですが、実は母マリアでさえそうなのです。子を身ごもった喜びを歌った、さっき朗読していただきました普通マリアの賛歌と言われる大変有名な部分、音楽に造詣の深い方々であればマグニフィカットという名前でこの部分が、様々な作曲家によって用いられています。でこのマリアの賛歌を読みますと、ここ読んで、ああ私の子供が生まれるのが嬉しいなといったことは全く出てきません。そうではなく、神が約束された私たちのメシアがいよいよ与えられるという内容です。神が1700年前に先祖アブラハムに約束された約束がいよいよここで実現する、約束の救い主メシア、キリストが生まれる、そんな内容です。マリアも羊飼いたちもシメオンもアンナも、まあ、彼らはマリアと同じユダヤ人ですが全くの他人であり見知らぬ中ですが、自分との深い関わりを感じて喜んでいるのです。ただこの子は私たちのメシアだというその一点で、このことが彼らだけではなく実は世々のキリスト教会がクリスマスを祝う理由なのです。私たちのメシア、救い主が生まれた、これは遠い昔の遠い地での出来事ではありません。人事ではなく自分に関わることですから喜びます、祝います。ではもう少し考えてみましょう。救い主イエスと彼らとの関わり、あるいは私たちとの関わりとは一体何でしょうか。一言で言えば、イエス・キリストは人の心の闇を照らすお方ということではないでしょうか。私たちの心は人に対して醜い思いという闇で閉ざされているのではないでしょうか。本当にその人が透明に見えているでしょうか。また自分のことは自分がよく知っていると言われますが、そうでしょうか。自分に対しても自分でそのことに気づかないほど思いは暗く、自分が見えなくなっているのではないでしょうか。そしてそれらすべての原因は私たちの心と神との間に暗雲が垂れ込めて神が見えなくなっているということです。救い主イエスは光、この闇を照らして神を知ることができるようにしてくださいます。自分というものを自分に知らせて、なんと愛に欠ける私であろう、これではいけないという思いに導き、人への愛の思いを注いでくださる。このことは時代と地域を超えて全ての人に当てはまることです。ですから日本でもそれに気づいた者はクリスチャンになります。そしてキリスト教会はクリスマスを祝います。別の話ですが、私はあるキリスト教主義の大学で長くキリスト教関係の授業を担当しています。そして毎回の授業でその日のテーマに即した題で短い作文、まあ、わずか200字なんですが、まあ、書いてもらえます。毎年この季節こんな題を出します。 この大学でキリスト教について学び、今日はクリスマスについても皆さん学ばれましたが、それ以前あなたは一体クリスマスはどんな日だと思っていましたか。毎年上位3つはもう決まっています。それはクリスマスというのはサンタクロースからプレゼントをもらう日だと思っていた。2つ目は美味しいものを食べ家族や友人とパーティーをする日だと思っていた。で、3つ目は彼彼女と一緒に過ごす日だと思っていた。まあちょっと牧師としては寂しい気がするんですけれども、考えてみれば私も以前はそうでした。似たようなものです。大学ではこの季節クリスマスをテーマに今日のようなお話をします。クリスマスの正しい意味、そして救い主イエスと自分との関わりを少しでも考えてもらえればいいなと思ってです。誠に僭越ですが、今日皆様にも同じ思いを持ってお話をいたしました。クリスマスについてもう少し詳しい説明をお手元のこの週報というんですが、プログラムの第4面に、まあ、ここは、クリスマスだけではなく教会が祝う二大祝日、クリスマスとイースター、まあ、この2つについて少し詳しく内容を書いておりますので、どうぞ後でお読みください。それではお祈りいたします。恵み深い天の神よ、今日は御子イエス・キリストがこの地上に来られたクリスマスを記念する礼拝を守っています。私たちは一体自分自身をよく知っているでしょうか。実は自分自身さえ闇に閉ざされて見えておりません。ましてや他人のことも、さらには神のことも見えていないと思います。けれども本当に人を愛し神を愛するためには、その人がどんな人であれ人となりを正しく知り受け入れることが必要です。そして若い人では自分自身が嫌で受け入れられないという人もおられます。どうかイエス・キリストによって心の闇を取り除き、人を透明に見てありのまま受け入れることができるように、神よ今日皆さんに愛を注いでください。イエス・キリストを知らしめて心の闇をその光によって照らしてください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。さてそれでは引き続き成人洗礼式、加入式、転入式、そして幼児洗礼式を執り行います。この4名の方々は最前列の席にとりあえずお座りいただけますか。どうぞ。それぞれご本人にはまた立っていただきますけれども、
この順序で取り行います、このシールドがない下におりましたのでマスクをして知識を取り行います。ご了承ください。ちょっと聞こえにくいかもしれませんが、まず成人宣誓します。